From the conference center at
ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖徒イエスキリスト教会第186回半旗総大会の日曜午後の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング官庁がこの部会の司会を務めます。
Brothers and sisters.
兄弟姉妹の皆さん、松井聖徒イエスキリスト教会第186回半旗総大会の日曜午後の部会に皆さんを歓迎いたします。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。この大会に世界中の教会員とその友人の皆さんを歓迎いたします。この部会の音楽を担当するのはモルモンタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグ、ライアン・マーフィー、オルガン伴奏はボニー・グッドリフ、リンダ・マーゲッツです。開会にあたり聖歌隊が日は暮れを歌います。開会のお祈りは70人のエンリケ・アール・ファラベラ長老です。お祈りの後聖歌隊が取り巻く闇の中を歌います。
Our beloved Heavenly Father,
愛する天のお父様、私たちはあなた様とイエス・キリストを愛しています。このような素晴らしい機会が与えられていますことを心から感謝いたします。指導者の皆様が分かち合ってくださるメッセージに心から感謝いたします。私たちの預言者であるモンソン大官庁、 また大官庁会、十二使徒委員会の兄弟の一人一人に感謝いたします。回復された福音に心から感謝いたします。イエス・キリストの贖いに心から感謝いたします。お父様、どうぞ私たちの思いと心が、メッセージを理解することができるように、備えられますように、また御霊が共に私たちと共にありますように、これらのことを愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
これから十二使徒弟委員会のデビッド・ A ・ベトナー長老からお話を聞きます。その後、中央日曜学校会長会第二顧問のブライアン・ K ・アシュトン兄弟からお話を聞きます。その後、70人のカール・ B ・クック長老がお話しします。
救い主は三条の水訓の最後に、御子による救いの恵みを得る道は、ただ御父の御心を行うこと以外にないという永遠の真理を強調されました。主は言われました。私に向かって主よ主よという者が皆天国に入るのではなく、ただ天にいます我が父の御旨を行う者だけが入るのである。その日には多くの者が私に向かって、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言したではありませんか。またあなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんか、というであろう。その時彼らに、私は彼らにはっきりこう言おう。私はあなた方を全く知らない罪悪を行う者たちを私の元から去りなさい。注目すべきことに、禁定訳聖書では私はあなた方を全く知らないとなっている部分が、ジョセフ・スミス役では、あなた方は私を全く知らないと変えられているのです。十人の乙女の例えについても考えてみましょう。五人の白の浅い、用意のできていない乙女たちが、花婿を迎えに出るようにという呼び声を聞いた後で、油を買いに行ったことを思い出してください。彼らが買いに出ているうちに花婿がついた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に婚宴の部屋に入り、そして戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、はっきり言うが、私はあなた方を知らないと言った。禁定訳聖書に書かれている、私はあなた方を知らないは、ジョセフ・スミス役では、あなた方は私を知らないとなり、より意味が明らかにされています。あなた方は私を全く知らない。あなた方は私を知らないという言葉は、私たち一人一人にとって、自分自身を霊的に深く見つめ直すきっかけとなるべき言葉です。私たちは、ただ救い主について知っているだけでしょうか？それとも、さらに主を知るようになっているでしょうか？どうしたら主を知るようになるのでしょうか？この魂への問いかけが私のメッセージの主題です。この重大な、重要な主題について一緒に考えるとき、聖霊の助けがあるよう切に願います。イエスは言われました。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私に寄らないでは父の身元に行くことはできない。もしあなた方が私を知っていたならば、私の父をも知ったであろう。愛する御子を知るようになるにつれ、私たちは御父を知るようになります。現世の偉大な目的は、御父の一人子について学ぶことだけでなく、主を知るよう懸命に努力することです。主を知るようになる上で助けとなる、四つの不可欠な段階があります。主を信じる信仰を働かせること、主に従うこと、主に仕えること、そして主を信じることです。主を信じる信仰を働かせるとは、主の功徳と憐れみと恵みに頼ることです。主の言葉の一部でも自分の魂に受け入れることができるまで、霊的な能力を尽くして主の教えを試すうちに、私たちは救い主を知るようになり始めます。主を信じる信仰が増すにつれて、主を信頼し、主の贖いと癒しと強めの力に確信を持つようになります。 真の信仰は主が基盤となり、主に焦点が当てられ、常に義にかなった行動へ導きます。キリストを信じる信仰は、掲示された宗教の第一の原則であり、すべての義のもといである。あらゆる知性ある存在にとって行動の原動力である。贖い主が宣言された正しい原則に基づいて行動することは、真の信仰を受け、働かせる上で中心となります。行いを伴わない信仰は虚しいからです。私たちはただ聞くだけのものではなく、御言葉を行う人にならなければなりません。神の言葉を聞くことと、救い主を信じる信仰という霊的な賜物を受けることは密接に関係しています。信仰は聞くことによるのであり、聞くことはキリストの言葉から来るからです。聖文の主の言葉を研究してよく味わい、主の皆によって誠心誠意本父に祈り、聖霊を常に伴侶とするように願い求めるとき、私たちは主と主の声をよく知るようになります。キリストの教義を学び、生活の中で生かすことは、主を信じる信仰の賜物を受けるのに欠かせません。主を信じる信仰を働かせることは、主に従うのに必要な備えです。さて、イエスがガリラヤの海辺を歩いておられると、二人の兄弟、すなわちペテロと呼ばれたシモンと、その兄弟アンデレとが、海に網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。ペテロとアンデレは主に聞き従うことの力強い模範です。救い主は皆さんや私にも同じように教えておられます。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。主の十字架を負うとは、すべての不信心とあらゆる世の欲を捨て、主の戒めを守るということです。救い主は私たちに、ご自身のようになりなさいと勧告されました。このように、主に従うことには、主を模倣することも含まれます。主の贖罪の力を通して、主のようになることを求めるとき、続けて主を知るようになるのです。現世で仕え、教え、導かれたとき、イエスは道を示され、導かれ、完全な模範を示されました。献身的な弟子としての道を主に従って歩むとき、主の特質、完全さ、属性を正確に理解することで、決して色あせることのない目的と明らかな方向性が得られます。また、救い主に従うことによって、私たちが追い求めている生き方が神の御心に一致していることを実際の知識として得ることができます。そのような知識は知ることのできない謎でもなければ、一時的な追求やこの世の日々の関心だけに向けられたものでもありません。むしろ、制約の道を確実に継続して進むことが主に喜ばれる生き方なのです。モルモン書のリーハイの夢は、私たちが歩むべき道や直面する試練、そして救い主に従い、救い主のもとに来る上で助けとなる霊的な力の源を示しています。細くて狭い道を前進することを、主は私たちに望んでおられます。木の実を味わい、深く主に帰依することは、主が私たちに受けてほしいと願ってやまない祝福です。そこで主は招いておられます。私に従ってきなさいと。イエス・キリストを信じる信仰を働かせることと、イエス・キリストに従うことは両方とも主に仕えるのに必要な備えです。なぜならば、仕えたこともなく、身も知らぬ他人で心の思いと志を意にしている主人をどのようにして人は知ることができようか。主に仕え、主の王国で働くにつれて、私たちはより完全に主を知るようになります。そうするとき、主は天の助けや霊的な賜物を与えてくださり、能力をさらに高めてくださるのです。主の葡萄園で働く私たちを決してお見捨てにはなりません。主はこう宣言しておられます。私はあなた方に先立っていこう。私はあなた方の右におり、また左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にある。また私の天使たちはあなた方の周囲にいてあなた方を支えるであろう。 最善を尽くして主が望まれているところに行き、望まれていることを語り、望まれているような人物になることによって主を知るようになります。完全に主に依存していることを認めるとき、主はこれまでにないほど効果的に使える能力を伸ばしてくださいます。徐々に私たちの願いは主の願いとより完全に一致するようになり、主の目的が私たちの目的になり、主の思いに反することを求めないようになります。主に仕えるには私たちの心と精力と思いと力を尽くすことが求められます。人々への無視の奉仕の結果として、生まれながらの人としての自己中心的で自己本位な自分本位な傾向が弱まります。自分が仕える人々への愛が深まります。人々に仕えることは神に仕えることであるので、神や兄弟姉妹をもっと深く愛するようになります。そのような愛は霊的な愛の賜物の表れであり、それこそがキリストの純粋な愛なのです。あなた方は御父が御子イエスキリストに真に従う者すべてに授けられたこの愛で満たされるように、また神の子となれるように熱意を込めて御父に祈りなさい。また御子がご自身を表されるときに、私たちはありのままの見姿の御子にまみえるので、御子に似た者となれるように、また私たちがこの希望を持てるように、さらに私たちが清められて清い御子と同じようになれるよう熱意を込めて御父に祈りなさい。主の愛で満たされるとき、私たちは主を知るようになります。主を信じる信仰を働かせ、主に従い主に仕えながら主を信じないなどということがあり得るのでしょうか。聖文に記され、この説教団から語られる教義と原則を真実として受け入れていながら、福音の真理が自分の生活や状況に具体的に当てはまるということをどうしても信じられないでいる教会員を知っています。彼らは救い主を信じる信仰を抱いているように見えても、主が約束されている祝福が自分にも与えられることや自分の生活の中でも機能することを信じません。自分の義務を忠実に果たしながらも、回復された福音が自分の生活の中で自分に変化をもたらす生きた現実のものになっていない兄弟姉妹とも会ってきました。私たちが信仰の対象として主を信じるだけでなく、主を信じ主の確かな約束を信じるにつれ、主を知るようになるのです。新約聖書の中で、ある父親が救い主に自分の子供を癒してくださるように願いました。イエスはお答えになりました。もしできればというのか、信ずる者にはどんなことでもできる。その子の父親はすぐ叫んで涙を流しながら言った。信じます、不信仰な私をお助けください。不信仰な私をお助けくださいという父親の願いについて何度も思い巡らし、彼の願いは単にイエスを贖い主、癒しの力を持つお方として信じられるように助けてほしいということではなかったのではないかと考えました。すでに彼はキリストを神の御子として認めていたのでしょう。しかし、主の癒しの力が自分の愛する息子を祝福してくださるほど個人的に与えられると信じたいと思い、そのために助けが必要だったのかもしれません。キリストを一般的な意味で信じてはいても、具体的にそして個人的には信じていなかったのかもしれません。真実であると知っていることについて私たちはよく明かします。しかし、より適切な質問は、自分が知っていることを信じているかどうかということです。正しい真剣の権能によって執行された神聖な儀式は、救い主を信じ主を知るようになり、最終的には知っていることを信じるのに不可欠です。またこのメルキゼデク神権は福音を司り、王国の奥義の鍵、すなわち神の知識の鍵を持つ。それゆえこの神権の儀式によって神聖の力が現れる。メルキゼデク神権を通して執行された神の知識の鍵が扉を開け、私たち一人一人が生活の中で神聖の力を受けるとき、主を信じ主を知るようになります。神聖な儀式を受け、忠実にそれを尊ぶことによって 主に従い、私たちの顔に神の面影をさらに受けるにつれて、救い主を信じ、主を知るようになります。主の食材が持つ人を変化させ、癒し、強め、清める力を個人的に経験するにつれて、キリストを信じ、キリストを知るようになります。神の御言葉の力が私たちの中に根を張り、思いや心の中に書きつけられ、主を知るように、自分の罪をすべて捨てるとき、私たちは主を信じ、主を知るようになります。主を信じるとは、主の豊かな祝福を私たち個人の生活と家族の中で受け、当てはめることができると信頼することです。制約の道を前進し、自分の意思を主の優先順位と主が定めてくださった時期に従わせるとき、私たちは全身全霊を込めて主を信じるようになります。主を信じる、つまり主の力と約束が真実であると受け入れることによって、自分の生活に正しいものの見方と平安がもたらされます。将来、すべての膝がかがみ、すべての舌がイエスはキリストであると告白するでしょう。その祝福された日に、主が一人一人の名前をご存知であると私たちは知るでしょう。主を信じる信仰を働かせ、主に従い、主に仕え、主を信じるなら、私たちは主について知るだけでなく、主を知るようになることを証しし約束します。このことをイエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。
その後のニーファイの民への主の訪れは、私たちに最も大切な事柄を教えるために周到に計画されました。まず御父がイエスは私の愛する子、私の心にかなうものであると民に明かしされました。次にイエスご自身が下ってきて、ご自身の贖いの犠牲について明かしし、イエスがキリストであることを確かに知るために立って主のもとに来て、脇の傷と手足の茎の跡に触れるように民を招かれました。これらの証はイエスの食材が完成し救い主を与えるという誓約を御父が果たされたことが紛れもないことを立証しました。ついでイエスはキリストの教義を教えることにより、御父の幸福の計画がもたらすすべての幸福を祝福を手にする方法をニーファイの民に教えられました。これらの祝福は救い主の食材により可能となりました。今日私はキリストの教義についてお話します。キリストの教義とは、イエス・キリストとその食材を信じる信仰を働かせ、悔い改めてバプテスマと聖霊の賜物を受け、最後まで耐え忍ぶことだと聖文によって定義されています。イエス・キリストの食材によって聖なるメシアの功徳と憐れみと恵みに頼り、キリストによって完全になり、良いものをことごとく手にし、永遠の命を得ることを可能にするための条件が定められました。一方、キリストの教義は、キリストの食材を通して可能となったあらゆる祝福を私たちが手にすることを可能にする唯一の手段です。このキリストの教義によってこそ、現在の私たちの霊的な状態を救い主のように完全な状態にまで高める霊的な力を得られるようになるのです。再び生まれるというこの過程について、D. クリストファーソン長老はこう教えています。再び生まれるとは、肉体的な誕生とは異なり、一つの出来事ではなく一連の過程です。その過程を踏むことが現世における最も大切な目的なのです。では、キリストの教義の各要素について詳しく見てみましょう。第一に、イエス・キリストとその贖いを信じる信仰です。預言者たちは、信仰はキリストの御言葉を聞くことから始まると教えています。キリストの御言葉は、主の贖いの犠牲について明かしし、どのようにすれば許しと祝福と奨励を得ることができるか告げています。私たちはキリストの御言葉を聞いて、救い主の教えと模範に従うことを選ぶことにより、信仰を行使します。そのためには、人を救う力を備えておられるキリストの功徳にひたすら頼らなければならないとニーファは教えています。イエスは前世で神であられたため、罪のない生涯を送り、食材を通して全ての人に対する正義の要求を満たし、全人類に復活をもたらす力と鍵を持ち、悔い改めを条件に憐れみが正義に打ち勝つことを可能にしてくださいました。 キリストの功徳により憐れみを得ることができることを理解すると、私たちは悔い改めを生じる信仰を持てるようになります。キリストの功徳に完全に頼るとは、主が私たちを救うために必要なことをすでにしてくださったという信頼を持ち、自分の信念に従って行動することです。信仰はまた、他の人にどう思われるかを気にするのをやめ、それよりも神がどう思われるかについて考えるようになります。第二に悔い改めです。レーマン人サムエルはこう教えています。あなた方はイエス・キリストの皆を信じるならば、罪をすべて悔い改めるであろう。悔い改めは天の恩父からの尊い賜物で、その一人子の犠牲を通して実現しました。悔い改めは私たちが自分の考えや行動、また人格そのものを変えて、さらに救い主のようになるために御父が与えてくださった過程です。悔い改めは大きな罪のためだけにあるのではなく、日々行う自己評価と自己改善の過程であり、罪や不完全さ、弱さ、欠点を克服する助けとなります。悔い改めを通して、私たちはキリストに真に従うものとなり、それによって心は愛で満たされ、恐れが消え去ります。悔い改めは完全な生涯を送るという計画が失敗した時の代替策ではありません。継続的な悔い改めは永続する喜びをもたらし、天の御父の身元に戻り、共に暮らすことを可能にする唯一の道です。悔い改めを通して私たちは柔和になり、神の御心に従順になります。しかし一人ではできます。神の慈しみと自分が無力であることを知り、さらに神の御心に沿った行いをするために最善を尽くすことにより、恵みがもたらせます。恵みは、神が助けと力を与えられる手段であり、自分の力だけでは成し遂げられない良い技を行うために、キリストの豊かな憐れみと愛を通して与えられます。悔い改めは、実に救い主のようになるためにあるのですが、私たちは自分の力で救い主のようにはなれないため、自分の生活において必要な変更を行うためには、救い主の恵みが不可欠なのです。悔い改めるときに、私たちのこれまでの義にかなわない行いや弱さ、恐れは、新たな行いと信条にとって変わりますが、それは私たちが救い主のようになる助けとなります。第3に、バプテスマと聖餐です。モルモンは、悔い改めの最初の宮バブテスマであると教えています。完全となるためには、悔い改めに神の権能である神権を持つ人によって施されるバブテスマの儀式が伴わなければなりません。教会について言えば、バブテスマやその他の機会に交わした誓約は、聖餐を受けることにより更新されます。バプテスマと聖餐の儀式の中で私たちは御父と御子の戒めを守り、いつもキリストを覚え、進んでキリストの御名を受けるという誓約を交わします。それと引き換えに主は私たちの罪を許し、さらに豊かに御霊を注ぐと誓約してくださいます。キリストはさらに私たちが主のようになるのを助け、私たちを永遠の命に備えると約束してくださいます。儀式と誓約はキリストの教義に欠かせない要素です。ふさわしい状態で真剣の儀式を受け、それに関わる誓約を守ることによって、神聖の力が現れるのです。ディート・ド・クリストファーソン長老は、この神聖の力は、聖霊の影響力によって私たちにもたらされると説明しています。第4に、聖霊の賜物です。バプテスマの後、私たちは確認の儀式を通して聖霊の賜物を授けられます。この賜物を受ける人は、常に神を伴侶とし、耐えることなく、神の影響に本来伴う恵みに預かることができます。常に伴侶となる聖霊は、私たちが誓約を守れるよう、さらなる力と強さを与えてくださいます。聖霊はまた私たちを清めてくださいます。つまり、キリストの贖罪を通して罪から解放され、純粋で清く聖なる状態にしてくださるのです。清めの過程は私たちの汚れを取り除くだけでなく、必要とする霊的な賜物、すなわち救い主が備えておられる神の属性をも与え、人格そのものを変え、私たちが悪を行う性癖を二度と持つようなないようにしてくれます。信仰と悔い改め、儀式、キリストのような奉仕をはじめとする儀式に義にかなった努力を通して、聖霊を招き入れるたびに私たちは少しずつキリストのようなものへと変化していくのです。第五に、最後まで耐え忍ぶことです。ニーファイは、聖霊の賜物を受けた後、生ける神の御子の模範に倣って、最後まで耐え忍ばなければならないと教えています。デール・G・レンナンの長老は、最後まで耐え忍ぶという過程についてこう述べています。 たびたび、そして繰り返し、キリストを信じる信仰を働かせ、悔い改め、バプテスマの制約と祝福を新たにするための生産を受け、聖霊を常に伴侶として受けるように、さらに努力することにより、完全になることができます。そうすれば、それらをすべて行いながら、私たちはさらにキリストに似たものになり、最後まで耐え忍ぶことができるのです。つまり聖霊を受けて、それにより心が変化することによって信仰はさらに強まります。信仰が増し加わると、さらなる悔い改めと導かれます。そして象徴的に、私たちの心と罪を聖餐の祭壇に犠牲として捧げるときに、さらに強く聖霊を受けることができるのです。さらに強く聖霊を受けることにより、再び生まれるための道を進むことができます。この過程を続けて、福音のすべての救いの儀式と制約を手にするときに、私たちは恵みに恵みを加えられ、ついに完全を受けます。兄弟姉妹の皆さん、私たちがキリストの教義を実践するときに、試練の時であっても物質的にも霊的にも祝福され、やがて良いものをことごとく手にすることができます。私はこの過程をこれまでも一歩一歩少しずつ経験してきましたし、今後も引き続き経験することを証しします。しかし、もっと重要なことは、キリストの教義を実践しなければならないのは、それが天の御父の身元に戻る唯一の道だからです。それが救い主を受け入れ、その息子娘となる唯一の道なのです。事実、罪から贖われ霊的に進歩する唯一の方法は、キリストの教義を生活の中で実践することです。反対に、使徒ヨハネが教えたように、すべてキリストの教えにとどまらないものは神を持っていないのです。またイエスはご自身でニーファイ人の十二使徒たちに、キリストを信じる信仰を働かせ、悔い改め、バプテスマを受け、最後まで耐え忍ぶのを怠るならば、切り倒されて火の中に投げ込まれ、父の正義のゆえにそこから二度と戻ることができないと語られました。ではキリストの教義をより完全に実践するにはどうすればよいでしょうか。一つの方法は、毎週意識的に聖餐に備えようとすることです。時間をとって自分が最も改善しなければならない点をよく考えるのです。そうすれば、自分がキリストのようになる妨げとなっているものを、少なくとも一つは犠牲として聖餐の祭壇に捧げ、信仰を持って助けを懇願し、必要な霊的な賜物を求め、次の一週間に自分が改善することを制約することができます。そうすれば、私たちの生活にさらに聖霊がもたらされ、不完全さに打ち勝つためのさらなる力が与えられるでしょう。イエス・キリストが世の救い主であり、その皆によってのみ私たちが救われうることを証します。良いものはすべて主からのみ来ます。しかし、永遠の命を含め実際に良いものをことごとく手にするには、キリストの教義を生活の中で継続して実践しなければなりません。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
子供の頃、ライマンおじさんとドロシーおばさんと一緒に農場で働くのが楽しみでした。大抵ライマンおじさんが仕事をリードし、ドロシーおばさんが補助をして、古いドッジのトラックを運転しました。泥にはまったり、急な坂を登ろうとするとき、アドレナリンが急上昇したのを覚えています。ライマンおじさんはこう叫んでいたものです。ギア合わせろ、ドロシー。その時から私は祈り始めたのです。主の助けとともに、何度かギアが擦れる音がして、ドロシーおばさんは何とかトラックのギアを合わせます。すべての車輪が土を噛んで激しく動き出し、トラックは勢いよく前進し、仕事が続けられました。ギアを合わせるとは、複数の歯車が一緒に動くよう配置された特別なギアを切り替えることで、回転力を増すことを指しています。複合ギアは四輪駆動と連動し、ギアを低速にし、出力を上げて動くことを可能にします。私たちがワードや支部、定員会や補助組織などで教会に一緒に仕えるときに、一人一人が複合ギアの一部だと考えてみると良いと思います。ちょうどギアが組み合わさって、さらに力を出すように、私たちも一緒になると、さらに大きな力を出すことができます。互いに使い合うために団結するときに、一人のときよりもさらに多くのことを達成できます。主の技の中で使え、助けるときにそれに皆が一つになって従事することは、胸がワクワクするものです。 使える機会があることは、教会の会員にとって大きな祝福の一つです。主はこう言われました。あなたは私を愛するならば私に使え、人々に使えることにより主に使えます。使えると私たちは主に近づきます。知ることがなかったかもしれない方法で主を知ることができます。主に対する信仰が増し、問題をより広い視野で見られるようになります。生活はさらに満足のいくものとなり、使えたいという望みと人々に対する愛が増します。この祝福された過程を通して、さらに神のようになり、より一層身元へ帰る備えをすることができます。マリオン・G・ロムニー館長はこう教えました。奉仕とは、日の光栄の王国に入る資格を勝ち得るために、この地上で我慢して行うものではありません。日の栄の王国における省エネの生活そのものが奉仕なのです。しかし怖いと感じることをするように言われたり、奉仕をすることに疲れたり、魅力的と最初は思えないことをするようにお願いされたら、教会で奉仕することはチャレンジとなるかもしれません。最近私は新しい割り当てを受けました。以前はアフリカ南東地域で使えていました。教会は比較的新しく確立されつつあり、そのような場所で奉仕するのは本当に楽しく、私たちは生徒たちを愛していました。そのような時に教会本部へ戻るように召されました。正直に言うと決して嬉しくはありませんでした。割り当ての変更で新しくなれない環境に置かれることになりました。間もなくやってくる変化について深く考えていたある晩、私は高祖父ジョセフ・スキーンの夢を見ました。妻のマリアとノーウーへ引っ越したジョセフは、奉仕することを望み、預言者ジョセフ・スミスを探し出して、どうすれば助けられるか尋ねたことを、彼の日記を読んで死んでいました。預言者は、スミス家の農場で働き、できるだけのことをするように頼み、高祖父はそうしました。私はジョセフ・スキーンがそのように割り当てを受けた特権について深く考えました。突然、私たち皆がそうであるように、私も同じ特権を持っていることに気がつきました。すべての教会の召しは神から、つまり神の聖任されたしもべを通してきているのです。自分の新しい割り当てが霊感を受けたものであるというはっきりとした霊的な確信を得ました。私たちの召しは文字通り、真剣指導者を通して神から来ているというそのつながりを理解するのは大切なことです。この経験の後、私の態度は変わり、奉仕したいという深い望みに満たされました。悔い改めの祝福と心の変化に感謝しています。私はこの新しい割り当てが大好きです。自分の教会の責任が単に真剣指導者の考えであるとか、または受け入れる人がいなかったから自分に回ってきたのだと考えたとしても、奉仕することにより祝福されるでしょう。しかし責任を果たす中で、この責任に神の御手を認め、心を込めて奉仕すれば、さらなる力が与えられ、イエス・キリストの誠の弟子になります。召しを果たすには信仰が必要です。ジョセフとマリアが農場に着いて間もなく、二人は重い病気にかかりました。お金もなく、周りに知ってる人もいません。二人にとって大変な時期でした。ジョセフは日記にこう書いています。悪魔が私たちを滅ぼして戻らせようとしましたが、私たちは働き続け、持てる小さな信仰で何とか教会に踏みとどまっていました。彼らの何百人という他の子孫とともに、私はジョセフとマリアが戻らなかったことを永遠に感謝するでしょう。祝福は私たちがメシア責任に粘り強く取り組み、持てる信仰のすべてを使って耐え抜くときにやってきます。私は素晴らしい福音の競技クラスの教師を知っています。彼女は教えるときにクラスの会員を高めていますが、いつもそうだったわけではありません。教会に入った後、初等教会を教える召しを受けた彼女は、自分には教える技術がないと感じました。しかし、奉仕の大切さを知っていたので受け入れました。けれどもすぐに恐れに圧倒され、教えなくて済むよう教会に出席するのをやめてしまいました。ありがたいことに、その女性のホームティーチャーは彼女がいないことに気づき、訪問して戻ってくるよう招きました。ビショップとワードの会員も彼女を助けました。ついには信仰を増した彼女は子供たちを教え始めたのです。彼女が救い主の方法で教えられている原則を応用すると、主はその働きを祝福し、有能な教師となりました。私たちの中で生まれながらの人は、奉仕する準備ができていない、もっと学んでから、疲れているから休みたい、私たちはもう年だから他の人がやるべきだ、本当に忙しくて時間がない、などという理由で奉仕を断る傾向があります。 兄弟姉妹の皆さん、メシを受け入れそれを果たすことは信仰を行使することです。私たちが預言者トーマス・S・モンソン大官庁が繰り返し教えていることに信頼を寄せることができます。主から召される人は主によって的確なものとされ、主の用向きを持って働くときは主の助けを受ける特権があります。責任が大きすぎる、またつまらないと感じるか、死ぬほど怖いと思うか、死ぬほど退屈だと思うかに関わらず、主は私たちにギアを下げて出力を増し使えてほしいと望んでおられます。モンソン大官庁と大官庁会、十二使徒隊委員会の兄弟たちは忙しいとか疲れているといった兆しさえ見せません。信仰を行使し責任を受け入れ、決意と決心を持って献身を持ってその責任を果たすときに、生活に注ぎ込まれる力を彼らは霊感あふれる方法で体現しています。彼らは昔よく働き、そして今も邁進し前進し向上し続けています。確かに彼らは大切なメシを果たしていますが、すべてのメシや責任は大切なのです。預言者であり教会の大官庁であったゴードン・B・ヒンクレー大官庁はこう言いました。私たちは皆この偉大な御業に共に携わっています。皆さんの受けている責任も私の受けている責任もその重要性に変わりはありません。この教会に小さなメシとかつまらないメシなどはありません。どのメシも重要なのです。信仰を持って立ち上がり、よく働き、この価値ある仕事を進めましょう。信仰深いドロシーおばさんのようにギアを合わせましょう。兄弟姉妹として共に使いましょう。ビショップや支部会長を喜ばせたかったら、何か助けることがありますか？主はどんな奉仕をするのをお望みでしょうと彼らに聞いてください。ビショップや支部長は皆さん個人、家族、就業状況について祈り熟考し、ふさわしい召しを与えるよう霊感を受けます。聖任されるとき、成功を助ける神権の祝福を受けます。皆さんは祝福されるのです。すべての会員が必要とされ、すべての会員に奉仕をする機会が必要です。偉大な模範であるイエス・キリストは、御父の業のために命を差し出されました。この世が組織される前の大会議で、初めから選ばれ、性別されたイエスは、私がここにいます。私をお使わしくださいと願い出られました。そうなることで、文字通り私たち、すべてに使えるお方となられたのです。イエス・キリストとその食材を通して受ける力により、私たちも使えることができます。主は私たちを助けてくださいます。現在個人の事情により、従来の方法で教会での奉仕をすることができなくても、奉仕の精神を持って生活している皆さんに心からの愛をお伝えします。皆さんの努力が祝福されるよう祈ります。また、毎週毎週、飯を尊んで大いなるものとしている皆さんに、また時期に飯を受け入れる皆さんに感謝します。すべての献身と犠牲が価値あるものとして受け入れられますが、私たちの使えるお方が特にそのように評価してくださいます。使える人は皆神の恵みを受けるでしょう。年齢や状況に関係なく、奉仕を合言葉としましょう。メシを通して、伝道に出て、あなたの母親に、見知らぬ人に、地域社会で奉仕してください。ただ使えるのです。主が使える私たち一人一人の努力を祝福してくださり、イエス・キリストに真に従うものとなれますように、主が生きておられ、この技を導いておられることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
指揮者の合図により、聖歌隊と全員で立って、山の上にを歌います。それから、十二使徒定員会のロナルド・ A ・ラズバンド長老のお話を聞きます。ラズバンド長老のお話の後、72のエヴァン・ A ・シュムツ長老と、K ・ブレッド・ナットレス長老からお話を聞きます。お話の後、聖歌隊が信仰を持って主に従おうを歌います。 その後、十二使徒定員会のデール・ジー・レンランド長老がお話しします。
This is the 186th Semi-Annual General Conference.
松井聖徒イギリス教会第186回半期総大会の模様をお届けしています。
Good afternoon, dear brothers and sisters.
愛する兄弟姉妹の皆さん、こんにちは。私たちはこの大会で何と祝福されてきたことでしょう。十二使徒定員会の一員になってからのこの一年間、非常にへりくだる思いでした。能力を尽くして働き、成長し、真剣に取り組み、天の御父への心からの嘆願を欠かすことのない一年でした。家族や友人、世界中の教会員の祈りに支えられていると感じてきました。皆さんの思いと祈りに感謝しています。私はまた大切な友人に会う特権に預かりました。その中には長い付き合いの人もいれば、最近出会った人もいます。私が今日この話をしようと感じたのは、長年付き合ってきた愛する友人と会ってからのことです。私が友人と会ったとき、私の友人はずっと苦しんできたと打ち明けました。彼の言葉によると、信仰の危機にあったとのことで、私に助言を求めてきたのです。自分の気持ちと悩みを打ち明けてくれたことに私は感謝しました。彼はかつて感じていた冷静を取り戻したいと切に願っていました。今はそれを失っているというのです。彼の話す言葉に注意深く耳を傾けながら、主が私に何を言うように求めておられるのかを知るために心から祈りました。自分のようだと思う人が皆さんの中にいるかもしれませんが、私の友人は初等教会の歌で力強く歌われている、天のお父様、あなたは本当におられるのですか?という質問をしたのです。同じ質問をするかもしれない皆さんのために、私が友人に与えた助言を分かち合いたいと思います。皆さん一人一人の信仰が強められ、イエス・キリストの献身的な弟子であるという決意を新たにすることを望んでいます。皆さんが 愛にあふれる天の御父の息子娘であって、御父の愛は変わらないということから話を始めましょう。個人的な苦しみや試練のただ中にあるとき、落胆したり夢が破れたりしたときには、愛されているという確かな気持ちを思い出すのは難しいことを理解しています。イエス・キリストは私たちの過酷な苦しみや試練を知っておられます。主は私たちのために命を捧げられました。イエスの最後の時は想像を絶するほど残酷なものでしたが、私たち一人一人のために捧げられたイエスの犠牲は純粋な愛の究極の表現だったのです。どんな過ちも罪も選びも私たちに対する神の愛を変えることはありません。これは罪深い行いを容認するという意味ではありませんし、罪を犯しても悔い改める義務がなくなるというわけでもありません。しかし忘れないでください。天の御父は皆さん一人一人を愛しており、いつでも助ける用意をしておられるのです。私の友人の状況について思い巡らしながら、私はモルモン書に出てくる偉大な知恵に思いを馳せました。我が子らよ、覚えておきなさい。あなたたちは神の御子でありキリストである贖い主の岩の上に基を築かなければならないことを覚えておきなさい。そうすれば悪魔が大風を、誠に旋風の中に悪魔の矢を送るときにも、誠に悪魔の雹と大嵐があなたたちを打つときにも、それが不幸と不休の無休の苦悩の淵にあなた方を引きずり落とすことはない。なぜならばあなた方は堅固な基であるその岩の上に建てられており、人はその基の上に築くならば倒れることなどありえないからである。これは私の証ですが、不幸と無休の苦悩の淵に行きたい人など誰もいません。私の友人はその淵に立っていると感じていました。私の友人のような人に助言を与えているとき、神聖な経験を忘れさせ、自分を弱くし、疑いを生じさせるような決断を長年にわたってその人が下してきてはいないかを、私は探るようにしてきました。今私が皆さんに勧めているように、特に危機に直面しているときには、御霊を感じたときのこと、証が強かった時のことを思い出すよう彼らに勧めました。自分が築いてきた霊的な基を思い出すように言ったのです。私は約束します、このことを行い、証を強く確かなものにするのを妨げたり皆さんの信仰をあざけったりするものを排除するなら、強い証のあったあの尊い日々の記憶が謙遜な祈りと断食を通して蘇るでしょう。イエス・キリストの福音の安らぎと温かさを再び感じるようになると皆さんに約束します。誰でもまず自分自身を霊的に強くしなければ、周りの人を力づけることはできません。定期的に聖文について深く考え、聖文を読みながら思い浮かぶ考えや感じる気持ちを心に留めてください。真理が述べられている他の資料を調べても良いですが、聖文の次の警告に注意してください。しかし神の勧告に聞き従うならば、学識のあることは良いことである。教会の集会、特に聖餐会に出席してください。そして聖餐を取り、聖約を新たにするのです。この聖約にはいつも救い主を覚えるならば、主の御霊が常に共にあるという約束が含まれています。どんな過ちを犯していようと、自分がどれほど不完全であると感じていようと、私たちはいつでも他の人を祝福し引き上げることができます。キリストのような奉仕で他の人に手を差し伸べるなら、私たちは心の奥深くに神の愛を感じるようになります。申命記にある力強い勧告を覚えておくのは大切なことです。またあなた自身をよく守りなさい。そして目に見たことを忘れず、生きながらえている間、それらのことをあなたの心から話してはならない。またそれらのことをあなたの子孫に知らせなければならない。私たちがする選択の影響は数世代に及びます。皆さんの証を家族と分かち合ってください。生活の中で御霊を認識した時に感じたことを忘れないようにし、その時感じたことを日記や個人誌に記録するよう家族に勧めてください。そうすれば自分の言葉を読んで、主がどんなに良くしてくださったかを必要な時に思い起こすことができます。 ご存知のようにニーファイとその兄弟は真鍮の版を手に入れるためにエルサレムに戻りました。自分の民の歴史の記録が刻まれているこの版を取りに行った理由の一つは自分の民の過去を忘れないようにするためでした。それにモルモン書でヒラマンが息子たちに最初の先祖の名前を付けたのも主がよくしてくださったことを彼らが忘れないようにするためでした。見よ我が子らよ、私はあなたたちが神の戒めを守ることを忘れないようにと願っている。私はエルサレムの地からやってきた私たちの最初の先祖の名をあなたたちにつけた。私がこうしたのはあなたたちが自分の名を思うときに先祖を思い起こせるように、そして先祖を思い起こすときに先祖の行いを思い起こせるように、そして先祖の行いを思い起こすときに先祖の行いが良かったことがどのように言い伝えられ書き記されているか分かるようにするためである。我が子らよ、あなたたちは先祖について言い伝えられ書き記されてきたように自分たちについても言い伝えられ書き記されるように良いことをしてもらいたい。今日同じ伝統に従って自分たちの受け継ぎを忘れないように教えるために聖文に出てくる英雄や忠実だった先祖の名前を子供につける人は多くいます。私は生まれた時にロナルド・ A ・ラズバンドと名付けられました。私の名字は父方の先祖の名前を伝えています。ミドルネームのイニシャルはアンダーソンという母方のデンマークの先祖を忘れずに敬うためにつけられました。高祖父のジェンズ・アンダーソンはデンマークの出身でした。1861年に主はジェンズ・アンダーソンと妻のアン・カトリーヌの家に2人の宣教師を使わされました。宣教師はそこでこの夫婦と16歳の息子アンドリューに回復された福音を紹介しました。私の家族と私が恩恵を受けている信仰の受け継ぎはこのようにして始まったのです。アンダーソン家族はその後短期間のうちにモルモン書を読んでバプテスマを受けました。次の年アンダーソン一家は預言者の呼びかけに従い大西洋を渡り南米の生徒たちに合流したのです。悲しいことにジェンズは大西洋を横断中に亡くなりましたが彼の妻と息子は旅を続け1862年9月3日にソルトレーク盆地に到着しました。困難や悲しみを経験したにもかかわらず彼らの証は決して揺らぐことがなくその子孫の多くの証も揺らぐことはありませんでした。個人の神聖な霊的経験を決して忘れたり疑問視したりないがしろにしたりしないでください。サタンの目論みは人を霊的な証から引き離すことですが主の望みは私たちを照らし主の業に携わるようにすることです。私は彼らの信仰とまた犠牲を忘れることはありません。個人の神聖な経験を忘れたり疑問視したりしないでください。サタンの目論みは私たちを霊的な証から引き離すことです。主の望みは私たちを照らすことです。この真理を示す個人的な例を一つ挙げましょう。熱烈な祈りの答えとしてある促しを受けた時のことを私ははっきりと覚えています。その答えは明らかで力強いものでした。ところが私は直ちにその促しを行動に移すことをせずしばらくするとあの感覚は本当だったのかと疑い始めたのです。皆さんの中にもこのようなサタンの偽りに騙されたことのある人がいるかもしれません。数日後次の力強い聖句が心に浮かび私は我に返りました。誠に誠に私はあなたに言う、あなたはこれ以上の証を望むならば心の中で私に叫び求めた夜のことを思い出しなさい。私はこの件についてあなたの心に平安を告げなかったであろうか。神からの証よりも大いなる証があるであろうか。主がこう言っておられるかのようでした。さあロナルド、やるべきことはすでに伝えました。すぐに実行しなさい。この愛ある戒めと導きの言葉にどれほど感謝したことでしょう。 私はすぐに促しを受けて心が安らぎ、行動に移すことができました。祈りが答えられたことがよく分かっていたからです。この経験を話すのは、私たちがいかにすぐに忘れやすいか、そして霊的な経験がどのように私たちを導くかを示すためです。私はそのような瞬間を大切にするようにしました。忘れないようにするためです。私の友と信仰を高めたいと思っているすべての人にこの約束を与えます。イエス・キリストの福音に忠実に生活し、その教えを従うなら、あなたの証は守られ成長するでしょう。周囲の人の行動に関係なく、自分の交わした誓約を守ってください。愛する人を自分の証で力づけ、霊的な経験を分かち合う勤勉な親、兄弟姉妹、祖父母、おじ、おば、友人となってください。他の人の行動のせいで疑いの嵐が生活に入り込むことがあったとしても、忠実で確固としていてください。自分を霊的に強化し強くするものを探し求めてください。世にはびこっているいわゆる真理という名の偽りを避けて、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制を感じた時の気持ちを忘れずに記録してください。人生最大の嵐のただ中にいたとしても、神の息子また娘としての神聖な受け継ぎと、いつの日か身元に戻って神と共に進むという永遠の行く末を忘れないようにしましょう。この祝福はこの世が提供するどんなものよりも大いなるものです。あるもの愛ある言葉を思い出してください。さて見よ、私の腹からよ、私はあなた方に言う。もしあなた方が心の変化を経験しているのであれば、また贖いをもたらす愛の歌を歌おうと感じたことがあるのであれば、今でもそのように感じられるか尋ねたい。証を強くする必要を感じているすべての皆さんにお願いします。忘れないでください。どうか忘れないでください。私はジョセフ・スミスが神の預言者であったことを証しします。私はジョセフが自分の言葉で記録した通りに、父なる神とその御子イエス・キリストにまみえ、このお二方と話したことを知っています。ジョセフがその経験を忘れずに書き記し、私たちが皆その証を知ることができるようにしてくれたことを私は深く感謝しています。主イエス・キリストについて厳粛に証しします。イエスが生きていてこの教会の頭として立っておられることを私は知っています。神聖な永遠の真理を皆さんも私も決して忘れることがないよう私は祈ります。その真理とは、何よりもまず私たちが愛にあふれる天の両親の息子娘であるということ、そして天の両親はご自身の子供たちの永遠の幸せだけを望んでおられるということです。これらの真理をイエス・キリストの御名によって明かしします。アーメン。
Dear brothers and sisters, as part of our Heavenly Father's plan,
天の御父の計画の一環として、御父は現世での経験に悲しみも織り込まれることを許されました。苦痛を伴う試練は一見不公平に私たちに降りかかるように見えますが、誰もが確かに苦しみと悩みを経験します。そうでなければならない理由を深く理解できるように聖霊が導いてくださるよう祈ります。キリストを信じる信仰を通して人生の困難な経験を見るときに、試練には神が定められた目的があることを理解できます。忠実な人はペテロの一見矛盾する勧告に含まれる真理を経験することができるのです。ペテロはこのように書いています。万一義のために苦しむようなことがあっても、あなた方は幸いである。心を注いで理解しようとするときに、試練をよく耐え忍ぶ能力とともに試練から学び、それにより精錬される能力が増します。そのような理解は、なぜ善良な人に悪いことが起こるのかという疑問への答えを与えてくれます。 今日話を聞いているすべての人は何らかの寂しさや落胆、苦悩、悲しみを知っていることでしょう。信仰の目と永遠の真理に対する理解がなければ、現世で経験する惨めさや苦しみのために天の御父の偉大な計画は確かに永遠の幸福の計画だと知ることにより感じる永遠の喜びがぼやけたり薄れたりしてしまうことがあります。神は他の方法では得られない祝福と知識を手にするために各人の苦難に信仰を持って応じるよう招いておられます。私たちはあらゆる状態、あらゆる状況の中で戒めを守るように教えられています。患難の中で忠実な者の受ける報いは天の王国において大きいからです。また聖文にはあなたは悲しければ心が喜びに満ちるように主なるあなたの神に呼び求めて懇願しなさいとあります。患難をよく分かっている人はパウロ自身も忍耐強く立派に耐え忍ぶことによりもたらされる永遠の観点について美しい教えを述べています。なぜならこのしばらくの軽い患難は働いて永遠の重い栄光をあふれるばかりに私たちに得させるからである。つまり私たちは苦難の最中にあっても神が永遠の報いをもって埋め合わせてくださることを知ることができるのです。パウロが試練や迫害、人生の悲しい出来事を軽い患難として話すことができたのは、その過酷な苦しみから矛盾しているようですが、彼にとってはそれが福音の永遠の観点に飲み込まれるということだったのです。パウロは信仰により全てに耐えることができました。5回鞭で打たれ、3回棒で、1回石で打たれ、3回難破し、川の難、盗賊の難、偽兄弟の難にさえ遭い、命がたびたび危険にさらされました。また、疲れ、苦しみ、飢え、渇き、牢で寒さに凍え、裸のままいたこともありました。私たちの多くは、苦しみの原因を取り除いてくださるよう神に懇願したことがあるでしょう。そして求めたような解放がやってこないと神は自分の懇願を聞いておられの、おられないのではないかと思いがちです。そのような時でさえ神は私たちの祈りを聞かれ、何らかの理由で苦難が続くのを容認され、私たちが耐えられるよう助けてくださることを明かします。親密かつ感慨深い一節の中でパウロは肉体に与えられた詳細は明記されていない棘について話しています。それはパウロを大いに苦しめ、パウロはそのために3度ひざまずいて取り除いてほしいと主に懇願しました。パウロの祈りに応え、主は棘を取り除くことはされませんでした。代わりに平安を告げて心に理解を与えられ、このように言われました。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。新たな理解を得たパウロは自分に与えられた棘を受け入れ、それに感謝できるようになりました。このように言っています。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。この永遠の観点を得ると忍耐力は増し、助けの必要な人をどのように助ければよいかが分かるようになります。永遠の命に至る道において教えとなる経験が与えられたことを真に理解し、神に感謝を表すことさえできるようになります。苦難にあっているときは試練を弟子として歩む道に立つ道しるべとして見ることが難しいことがあります。しかし時折失望の暗い谷にいようと、幸福の大通りにいようと、そこから学び、他の人の苦しみに対する思いやりを感じることができるようになることは祝福です。最近割り当てを受けて出席したフィリピンのステーク大会で、ダニエル・アピラド兄弟の痛ましい経験を知って胸が張り裂けそうになりました。アピラド夫妻は1974年にバプテスマを受けました。二人は回復された福音を受け入れ、神殿で結び固めを受けました。その後、5人の可愛い子供に恵まれたのです。1997年7月7日、 当時ステーフ会長として奉仕していたアピラト兄弟の家が火事になりました。長男のミシェルはアピラト兄弟を燃え盛る家から引きずり出して助け、他の家族も助けようと家に駆け戻りました。アピラト兄弟が生きている息子と会ったのはそれが最後となりました。奥さんのドミンガと5人の子供がその火事で亡くなりました。悲劇に襲われた当時、アピラド兄弟は神にとって喜ばしい生活をしていましたが、悲劇を防ぐこともその後の悲しみを免れることもできませんでした。しかし忠実に誓約を守り、キリストを信じる信仰を働かせたことにより、将来妻や家族と再び一つとなるという約束を確信し、その希望は彼の心の怒りとなりました。現在ステークの祝福師であるアピラド兄弟は、新しい奥さんのシモネットと2人の息子であるラファエルとダニエルを私に紹介してくれました。イエス・キリストは確かに心の痛めるものを癒すことがおできになり、そうしてくださいます。アピラド兄弟の話をするにあたり、彼が失ったものの大きさと比較して自分の悲しみや苦しみは些細なものだと多くの人が思うのではないかと心配しています。どうか比較しないでください。そうではなく、自分の苦しみの路を歩むときに永遠の原則を学び、実践しようと努めてください。すべて重荷を負うて苦労している皆さん一人一人に語りかけられるなら、こう申し上げます。あなた自身の苦難、あなた自身の悲しみは苦痛、困難、あらゆる弱さを天の御父とその御子はすべてご存知です。信仰を持ってください。勇気を出してください。そして神の約束を信じてください。イエス・キリストの目的と使命には、ご自分の民の苦痛と病を身に受け、彼らの弱さをご自分に受け、ご自分の民を彼らの弱さに応じて救うことが含まれていました。救い主が惜しみなく与えてくださっているこれらの賜物を十分に受けるには、このことを学ばなければなりません。すなわち、ただ苦難を受けるだけではこの永続する尊いものを学んだり授かったりすることはできないということです。信仰を働かせることを通して意識的に苦難から学ぶ過程に携わる必要があるのです。
Our beloved
ニール・A・マックスウェル長老は、目的を持った苦難に関して学んだことについてこのように述べています。ある種の苦難は、それを立派に耐え忍むならば、私たちを高めるものとなります。よく耐え忍ぶには、苦しみの最中にあっても、自分の経験から学ぶだけの柔和な態度を持ち続けることが必要です。単にこれらの苦しみをやり過ごすのではなく、自分の益となるようにそれらの経験が清められなければいけません。私はこれまで人々の暮らしぶりや模範の中に、イエス・キリストとその約束に対する強く揺るぎない信仰を働かせることで、より良い未来がやってくるという確かな希望が与えられるのを目にしてきました。この希望は私たちを揺るぎないものとさせ、耐え忍ぶために必要な強さと力をもたらします。自分の苦難を現世に目的があるという確信、さらに具体的に言うと、天で待ち受ける報いを報いと結びつけることができるとき、キリストを信じる信仰は増し、心に慰めを受けます。するとトンネルの先に光が見えてきます。ジェフリー・アール・ホランド長老はこのように教えています。トンネルの先には確かに光があるのです。それは世の光、輝ける明けの明星、決して暗くなることのない無休の光です。それは神の御子ご自身です。人生の辛い経験は一時的なものであり、最も暗い夜でさえ夜明けに変わるという知識から力を得ることができます。イエス・キリストを信じる信仰を抱きながら、あらゆることに耐え、すべてを終えたときに、神は私たちの目からことごとく拭い取って、涙をことごとく拭い取ってくださるであろうと約束されています。神は生きておられ、約束を守る方であることを証します。 救い主は主の食材に預かるようすべての人を招いておられることを明かします。主を信じる信仰を働かせるときに主は私たちを高め、私たちが試練を最後まで持ちこたえられるよう抱えてくださり、最後には日の栄の王国に救ってくださいます。どうぞキリストのもとに来て信仰を持ってよく耐え忍び、主にあって完全になってください。イエス・キリストの御名により、アーメン。
兄弟姉
妹の皆さん、私は最近深く考えていることがあります。子供たちが持っている福音の知識のすべてが私たちから来たものであり、それが唯一の情報源であるとしたら、子供たちはどれほど知っているのだろうか。この質問は、子供を愛し導き影響を与えている人なら誰にでも当てはまります。贖い主が生きておられるという私たちの証しを子供たちの心に深く焼き付けることほど大きな贈り物が他にあるでしょうか。私たちが知っていることを子どもたちは知っているでしょうか。またそれ以上に大事なことは、主が生きておられることを彼ら自身で知ったかどうかです。少年だった頃、私は母にとって一番育てにくい子どもでした。エネルギーを持て余していました。母の一番の気がかりは、私が大人になるまで生きられるだろうかということだったそうです。私はあまりにもやんちゃでした。その頃、ある生産会で家族と一緒に座っていた時のことを思い出します。母はちょうど新しい聖典の合本を手に入れたばかりでした。この新しい合本には標準聖典が全部含まれており、真ん中にノートが取れるように罫線の入った白紙のページがありました。集会の間、その聖典を持っていてもよいか尋ねました。母は私の経験さが増すことを期待してベンチ伝いに渡してくれました。その聖典をめくっていると、ノートの部分に母の個人的な目標が書いてあることに気がつきました。母の目標の事情がわかるように、私は6人兄弟の2番目で、名前はブレッドであることをお伝えしておかなければなりません。母は赤い字で一つだけ目標を書いていました。ブレッドに我慢すること。私の両親が家族を育てるときに直面したチャレンジがどれほどのものであったか、皆さんが理解できるように、さらなる証拠として我が家の聖典学習の様子をお話ししましょう。毎朝朝食のときに母は家族にモルモン書を読んでくれました。その間、兄とのデーブと私は静かに座ってはいましたが、経験にではありませんでした。正直に言えば聞いていませんでした。私たちはシリアルの箱に書いてある文字を読んでいたのです。ついにある朝、私は母に向かってもらうことにしました。そして叫びました。お母さん、どうして僕たちにこんなことするの？なんで毎朝モルモン書を読んでいるの？それから自分でも恥ずかしいと思うようなことを言ってしまいました。事実、あんなことを言ったことが信じられません。私は言いました。お母さん、僕は聞いていないんだよ。母の返した優しい言葉が私の人生を決定づけました。母は言いました。あのね、マリオン・G・ロムニー館長が集会で聖典を読む祝福について教えてくださったの。もし私が毎日子供たちにモルモン書を読んで聞かせるなら、子供たちを失うことはないという約束をその集会の中で受けたの。それから母は私の目をまっすぐに見て、決然とした態度で言いました。そして私はあなたを失うわけにはいかない。その言葉が私の心を貫きました。その不完全さにもかかわらず、私は救われる価値があったのです。母は私が愛に満ちた天の御父の息子であるという永遠の真理を教えてくれたのです。たとえどんな状態にあっても、私にはその価値があるのだということを学びました。それは一人の不完全な少年が学ぶのには完璧なタイミングでした。天使のような私の母に、そして子供たちが不完全でも完全に愛してくれるすべての天使たちに永遠の感謝を捧げます。すべての姉妹たちに、私が天使と呼ぶ姉妹たちは、この地上の生活で結婚や子供の有無に関わらず、シオンにおける母親であると固く信じています。 数年前、大官庁会はこう宣言しました。母親の役割は神の役割に近いものです。それは人間が行う最も高貴で神聖な技です。その神聖な召しを敬う母親を天使の次に置くものです。天父の父親たちに大きく愛を込めて永遠の真理を伝えてくれる教会中の天使に感謝しています。モルモン書という贈り物に感謝しています。これが真実の書物であると知っています。これには完全な福音が載っています。毎日忠実に誠心誠意キリストを信じながらモルモン書を読んでいる人で、証を失ったり道を外れてしまったり人の話を聞いたことがありません。
モロ
ナイの予言的な約束には、すべてのことの真理を知るための鍵、すなわちサタンの欺きを識別し騙されない能力を含む鍵が伴っています。また愛に満ちた天の御父とその御子イエス・キリストに感謝しています。救い主はこの不完全で不公平な世をどのように生きたらよいか、完全な模範を示してくださいました。私たちが主を愛しているのは、主がまず私たちを愛してくださったからです。私たちへの主の愛は計り知れない愛です。主は私たちが最も信頼できる友であられます。主は皆さんと私のために血の滴りのごとき汗を地に落とされました。許されないような人々を許されました。愛されないような人々を愛されました。生身の人間が成し得ないことをしてくださいました。全人類の罪、痛み、病を克服するために贖罪を行ってくださったのです。イエス・キリストの贖罪があるので、私たちはどのような困難と戦っていても常に主に希望を持つことができます。主は人を救う力を備えておられるのです。主の贖罪のおかげで私たちは喜び、平和、幸福、そして永遠の命を得ることができます。ボイド・ケイ・パッカー長老はこう述べました。滅びの道を選んだごく少数の人は別として、悪習、薬物依存、反抗、背き、廃墟、悪行などのために完全な許しという約束から除外される人は一人もいないのです。これはキリストの贖罪がもたらす約束です。人類の歴史で起こった最も素晴らしい出来事の一つは、救い主が古代アメリカ大陸の住民を訪れて教えられたことです。もし皆さんがその場に居合わせたなら、どんな様子だったか思い描いてみてください。神殿に集まった生徒たちに対して主が注がれた愛に満ちた優しさについて考えていたとき、何にも勝って愛する子どもたち一人一人のことが思い浮かんできました。私たちの幼い子どもたちがその場にいるのを見たら、どのように感じるか想像してみました。子ども一人一人を招く救い主を自分の目で見、救い主の広げられた腕を見、一人ずつ主の手と足にある傷跡に優しく触れていく子どもたちを見、そして主が生きておられることを一人一人立って証しする様子を見たなら、一体どのように感じるでしょうか。
And then to see each of them stand and bear record that he lives. To have our children turn and
say, 子供たちを呼ぶと振り返って言います。お母さん、お父さん、イエス様だよ。私たちの子供たちが救い主を知っていると知るとき、またどこに罪の許しを求めればよいかを知っていると知るとき以上に幸福と喜びをもたらすものがこの世にあるとは思えません。だからこそこの教会の会員として私たちはキリストのことを説教し、キリストの証しをするのです。だからこそ私たちは毎日子供たちと共に祈るのです。だからこそ私たちは毎日一緒に聖文を読むのです。だからこそ子供たちに奉仕するように教えるのです。同胞のために勤めるとき、自分自身を失っても自分自身を見出すという祝福を受けることができるからです。私たちが弟子としてのシンプルな行動規範に従い献身するなら、サタンの激しい嵐に直面する子どもたちに救い主の愛と神聖な導きと守りという力を身にまとわせることができるからです。福音は本当に一人のためにあります。 福音は一匹の失われた羊のために、井戸端の一人のサマリアの女性のために、一人の放蕩息子のためにあります。福音は聞いてないんだよというかもしれない小さな男の子のためにあります。それは私たち一人一人のためにあります。私たちは不完全であっても、救い主が天父のうちにおられるように、私たちも救い主のうちにいられるようになっていくのです。私たちには愛に満ちた天父がおられ、私たち一人一人をその名前でご存知であることを明かしします。イエス・キリストは生ける神の生ける御子であることを明かします。イエス・キリストは一人子であり、御父に私たちを取り出してくださる弁護者です。さらに私は、救い主は主の皆を通してもたらされ、救いは主の皆を通してもたらされ、それ以外の方法はないことを明かします。すべての御父の子供たちが主を知り、その愛を感じるために、私たちが助けの手を差し伸べ、心を捧げるように祈ります。そうするならば、主はこの世と来るべき世で私たちが永遠の喜びと幸せを得ると約束されています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、私が12歳の時、家族は南スウェーデンの海に面した都市、イエテボリに住んでいました。私たちは、それは、この夏に亡くなられたペルジー・モン長老の故郷でもあります。彼の素晴らしいこれまでの働きに心から感謝しています。本当に素晴らしい家族をお持ちです。彼の家族の上に祝福あるように祈っています。私たちは大きな家を改築した教会に通っていました。ある日曜日、支部で私以外の唯一の羊である友達のステファンが少し興奮した様子で出迎えてくれました。二人礼拝堂に隣接するオーバーフローへ行き、ステファンはポケットから大きな花火と何本かのマッチを取り出しました。若さゆえに強がって見せた私は、その花火を持ち、長い灰色の導火線に火をつけました。花火が爆発する前に火は消すつもりでした。ところが火を消そうとして指を火傷したため、花火を落としてしまいました。私たちは導火線が燃えていくのを恐怖に震えながら見ていました。花火が飛び散り、きな臭い煙がオーバーフローと礼拝堂に立ち込めました。私たちは散乱した花火の残骸を急いで片付け、匂いをも外に出そうと窓を開けました。誰も気づかないようにと無邪気に願ったのです。幸い怪我人はなく、壊れたものもありませんでした。集会に来た会員は強烈な匂いに気づきました。気づかないはずはありません。その匂いは集会の神聖さの妨げとなりました。羊は私たち二人だけでしたから、それとこれとは別であると考えたとしか言いようがありませんが、私は精算を配りました。それでも自分は精算を取るにふさわしくないと感じました。生産のトレを差し出されても、パンも水も取りませんでした。最悪の気分でした。罰の悪い思いがしましたし、自分のしたことで神を悲しませたことが分かりました。教会が終わると、名高い白髪の年配の男性、フランク・リンドバーグ支部会長が、私に部屋に来るように言いました。私が腰掛けると、支部会長は優しい目で私を見て、私が生産を取らなかったことに気づいたと言い、その理由を尋ねました。支部会長はその理由をすでに知っていたと思います。私がやったことは皆に知られていたはずです。理由を話すと、支部会長はどんな気持ちがするか尋ねました。涙を流し声を詰まらせながら反省していることと、神様を悲しませてしまったことを理解していると伝えました。リンドバーグ会長は、よく使い込んだ教義と制約を取り出すと、いくつかの線を引いた箇所の聖句を読むように言いました。私は次の聖句を声を出して読みました。見よ、自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさない。人が罪を悔い改めたかどうかはこれによってわかる。すなわち見よ、彼はそれを告白し、そしてそれを捨てる。読み終えて目を上げた時に見た、リンドバーグ会長の思いやりのある笑顔を、私は決して忘れません。感情を込め、彼は私に、私が生産を再び取ることは問題ないと感じたことを伝えてくれました。部屋を出たとき、私は言いようのない喜びを感じました。そのような喜びは、悔い改めから自然に生まれるものです。悔い改めるという言葉は、後に理解するという意味であり、変わるということです。スウェーデン語でこの言葉はオンバンドであり、単に方向転換することを意味します。C.S. ルイスは変わる必要性と変わる方法について書いています。彼は悔い改めには正しい道に戻ることが含まれ、間違いの積み重ねを正すことはできます。しかし間違った地点まで戻って、そこからやり直す以外の方法はありません。進み続けるだけでは、絶対にできないのですと記しています。行いを改めて正しい道に戻ることは悔い改めの一部ですが、一部にしか過ぎません。真の悔い改めには心と意志を神に向け、罪を捨てることも含まれます。エゼキエル書に説明されているように、悔い改めとは罪を離れ、行動と正義とを行い、七物を返し、命の定めに歩み、 悪を行わないことなのです。しかしこれでもまだ説明不足です。悔い改めを可能にする救い主の贖いの犠牲の力がきちんと明確にされていません。真の悔い改めには主イエス・キリストを信じる信仰、救い主は自分を変えることができる、許すことができる、間違いを再び犯すことがないよう助けてくださるという信仰がなければなりません。このような信仰があると贖いの力が私たちの生活に効力を及ぼすようになります。主の助けを受けて後に理解して方向転換をするならば、救い主の約束に希望を感じ、許しの喜びを味わうことができます。贖いのしなくしては本来の希望や喜びは失われ、悔い改めは単なる惨めな行動修正になってしまいます。しかし主を信じる信仰を働かせるならば、私たちは主の罪を許す力と罪を許そうとなさる主に改心するのです。ボイド・K・パッカー会長は2015年4月、生涯再起の総大会で悔い改めの希望に満ちた約束について話しています。贖いの持つ癒しの力を説明しているのです。これは半世紀にわたる主との務めで得た知恵が集約されている言葉だと私は思います。彼はこう言いました。贖罪は足跡も形跡も残しません。それが正すものは正されます。癒すだけです。それが癒すものは癒された状態が続きます。続けてこう言っています。私たち一人一人を取り戻すことのできる贖罪には欠けるところがありません。つまり私たちがこれまでにどこで何をしてきたか、あるいは何が起こったかに関わらず、私たちが心から悔い改めるならば、主は贖うという約束をくださっているのです。そして主が贖ってくださったとき、その約束が現実のものとなりました。どんなに難しくとも、またどれほど長い間、何度罪が繰り返されてきたとしても、贖罪はあらゆる汚れを洗い清めることができます。贖いの効力は奥行きも深さも無限で、皆さんにも私にも及びます。しかし強制的に与えられることは決してありません。リーハイが説明しているように、善悪をわきまえることを十分に教えられた後、私たちは全ての人の偉大な中保者を通じて、自由と永遠の命を選ぶことも、あるいは束縛と死を選ぶことも自由なのです。別の言い方をすれば、悔い改めは選びです。私たちは別の選択をすることができますし、そうしてしまうことがあります。そのような選択は本質的に悪いことではないと思えるかもしれませんが、心の底から後悔して真の悔い改めをしようとする妨げになります。例えば私たちは人のせいにすることがあります。私は12歳の時に家出堀での出来事をステファンのせいにすることもできました。そもそも彼は教会に花火とマッチを持ってきた張本人だったのですから。しかし、たとえ妥当であったとしても、人のせいにすれば自分の行動を正当化することを許すことになります。そうすることで自分の行動の責任を他の人に転嫁するのです。責任転嫁すれば自分が行動する必要がなくなり、行動する能力も弱まります。自分の意思で行動できる主体性のある人間ではなく、不幸な犠牲者になってしまうのです。悔い改めを妨げるもう一つの選択は、自分の間違いを大したものではないと捉えることです。イエテボリでの花火事件では、誰も怪我をしていませんし、後に残る破損もなく、とにかく集会は行われました。悔い改め理由などないというのは、たやすいことだったでしょう。しかしその結果がすぐに現れなかったとしても、間違いを大したものではないとしたら、動機を修正する機会がなくなります。このような考え方は自分の過ちや罪に永遠の結果が伴うことを理解する妨げとなってしまいます。もう一つの考え方は、何をしようと神は自分を愛してくださるのだから、罪など関係ないという考えです。ニーホルがゼラヒムラの人々に教えた、全人類は終わりの日に救われるので、人は恐れる必要も、おののく必要もない。結局すべての人が永遠の命を得るという言葉を信じるようという誘惑は常にあります。しかしこの魅力的な考えは間違いです。神は私たちを愛していますが、私たちがどんな行いをするかを重視しておられます。神はどう行動するべきかについて明確な指示を与えておられます。この指示を戒めと言います。 神に認められて永遠の命を得られるかどうかは、謙遜になって心から悔い改めるかどうかを含む本人の行動にかかっています。また人は神とその戒めを切り離して考えると心からの悔い改めをしなくなります。結局のところ生産が神聖なものでなかったとしたら、花火の匂いがイエテボリの生産会の妨げになることなどどうでもよかったのです。戒めは神が定められたものだということを軽視したり無視したり、罪深い行いを軽く見ることがないように気をつけてください。心から悔い改めるためには、救い主が神であられ、主の末日の技が真実であることを認めなければなりません。言い訳をせずに悔い改めを選ぼうではありませんか。悔い改めを通して私たちは、例え話に出てくる放蕩息子のように本心に帰り、自分の行動の持つ永遠の重要性について思い巡らすことができます。罪が自分の永遠の幸福に影響を及ぼしかねないことが分かると、心から悔いるだけではなく、さらに良い人になろうと努めるようになります。誘惑にあったらこう自問することが多くなるのです。ウィリアム・シェイクスピアの言葉を借ります。たとえ求めているものを得ても、所詮何を勝ち得るというのだ。夢か幻か、あまりもいた束の間の閲楽か。一体誰が一瞬の快楽をあがらって一週間嘆き暮らすものか。栄養を売り払っておもちゃを手に入れようとするものか。おもちゃに目がくらんで永遠を見ることができなくなってしまったならば、悔い改めを選ぶことができます。主の贖罪のおかげで私たちには立ち直るチャンスがあります。例えるなら、浅はかな考えで購入してしまったおもちゃを手放して、引き換えとして再び永遠の希望を得るのです。救い主はこう説明しておられます。見よ、主なるあなた方の贖い主は肉体において死を受けた。それによって全ての人が悔い改めて自分の元に来ることができるように、主は全ての人の苦を引き受けた。主は私たちの罪の代価を払われたので許すことがおできになります。贖い主は比類ない思いやりと愛があるため、許すことを選んでくださいます。救い主はその神聖な特質ゆえに許したいと思っておられます。そして私たちが悔い改めを選ぶとき、良い羊飼いとして喜んでくださるのです。自分の行いに対して神の御心に沿った悔しみを感じたとしても、悔い改めることで直ちに救い主を生活に招き入れるのです。アメリクが教えたように、進み出てもはや心を固くなりしないでほしい。見よ、今があなた方の救いの時であり救いの日である。したがってあなた方が悔い改めて心を固くなりしなければ、偉大な贖いの計画はすぐにあなた方に効果を及ぼすであろう。私たちは神の御心に沿った悲しみを感じることがありますが、それと同時に救い主の助けをいただく喜びも感じることができるのです。悔い改めることができるという事実こそが福音の良き訪れです。罪悪感が拭い去られます。喜びに満たされ罪の許しを受け、良心の安らぎを得ることができます。絶望感と罪の束縛から解放されます。神の驚くべき光に満たされ、もう苦痛を感じません。救い主のおかげで悔い改めは可能なだけでなく、喜びにあふれるものなのです。花火の件の後、支部会長の部屋で自分に押し寄せてきたあの気持ちを私は今でも覚えています。許されたことが分かったのです。罪の意識が消え、憂鬱な気分が去り、心が軽くなりました。兄弟姉妹の皆さん、この大会を終えるにあたり、生活の中でさらに喜びを感じるよう進めます。キリストの贖罪が実際に行われたことを知っている喜び、救い主が許す力と意志、願いをお持ちであることに対する喜び、悔い改めることを選ぶ喜びをもっと感じてください。喜びを持って救いの井戸から水を汲むという救い主の教えに従おうではありませんか。私たちが悔い改め罪を捨て、 心と意志を方向転換して救い主に従うことを選べますように。主が実に生きておられることを証します。私は主が類いまれな憐れみと思いやりと慈しみを、また愛を持っておられることの証人であり、主からこれらの恵みを繰り返し受けているものです。主の食材の祝福に皆さんが預かれるよう、何度も何度もその祝福に預かれるように願っています。これらのことをイエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
大会を閉会するにあたり、大会の準備のために熱心に働かれたすべての皆さんに心から感謝します。またお話をされた方々と心を高揚させる美しい音楽を提供してくださった皆さんにも感謝します。この大会を世界中に放送するために会場の準備やすべての支援をしてくださった皆さんに感謝します。聖歌隊が神の御業に進みてを歌い、この会を閉会いたします。閉会のお祈りは70人のエリック・ W ・コピシュカ長老です。その後この大会は閉会します。
Oh, dear Heavenly Father.
天のお父様、この大会の素晴らしい大会の終わりにあたり、私たちの愛を、主への愛、また救い主の愛を愛しています。またこの救いの計画に感謝します。また主の贖いに感謝しています。
天のお父
様、また今日のメッセージに、また素晴らしい指導に、また素晴らしい音楽に感謝しています。また聖霊の導きに感謝しています。また家に帰り、さらに今日の話を学び、聞いたことを学び、ことを学ぶことを約束いたします。そして私たちがよく理解し、良い弟子となり、主の王国を築くことができますように助けたもってください。私たちがこの場を離れるときに、天の力、天の守りがまた会うときまで私たちに与えられますように、主の今しめを守りたいと私たちは願っています。すべてイエス・キリストの御名により、アーメン。
This has been a broadcast of the 186... 松井ステートイエス・キリスト教会第186回半旗総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルストディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく、再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。